皆さんおはようございます。武田邦彦です。今日はですね、公共放送の第8番、になりますが、NHK を、まあこれは放送法っていうのはですね、別に NHK だけとは限らないんですね。まあ地上波であれ、地方であれ、まあいわば、他に放送っていうのがなかなか難しいんですけど、YouTube で個人に投稿するのが放送かっていうとですね、これはちょっといろいろ放送が、法ができたのが、とにかく随分古いもんですから、80年前とかもっと古いものもありますけどね。ですから、まあ、それは非常に難しいわけです。まあ、世の中ってのは常にこう、境界線みたいなのありましてね、曖昧なところがあるんですね。で、人の性格によっては非常にこう、曖昧は許さないっていう人がいてですね、私なんかも、私のブログの、コメントを見ますとね、皆さん大変に、真面目できちんと最初からお考えになっているのは確かなんですけど、民主主義がいいのは、もしくは聖徳太子が和をもって尊しとなすって言ってるのは何かって言ったらですね、人によって非常に考え方が違うんですね。ですから、まあそれをまとめてやるっていうので、NHK の方もなかなか苦労されていることはもう十分に知っております。しかし、それは同時にですね、人によって意見が違うっていうことを認めるっていうことでもあるんですね。和をもって尊しとなすってのは本当に民主主義の根本なんですよ。つまり和をもってってことはどういうことかって意見が違う人がいるっていうことですからね。ところが厳密な人っていうのはですね、意見の違うのを許さないっていう方向に行く人もいるんですね。俺の言ってることが正しい。それから出発しちゃう人もいるんで、そこだけはちょっと民主主義とは違う。だから民主主義じゃなければいいんですけどね。そういうことです。で、今日からは、具体的に NHK の問題を考えてみたいと思って、非常に具体的に考えてみたいと思ってるんですね。で、三つかな？ちょっとここで、三つ考えようと思っております。一つがまず、具体的なところから行きたいんで、まず放送法としてどう考えるべきか。二番目が民法ですからね。我々は、まあ、刑法って言ったら犯罪ですから、まあ、一応犯罪はないとして、まあ、民法で考えたときに、合致してるかと。おかしな点はないかと。それからやっぱり3番が一番重要なんですが、NHK に働いてる人、もしくは全国放送なんかそうですけどね、それから四大紙って新聞もそうですが、こういうことに携わってる人の魂としていいのかっていう問題がありますね。私はどちらかというとお金とか法律よりか、人の魂っていうのをまあ、みんなで考えてみようじゃないかっていう考え方なもんですから、どちらかというと3番が一番重要なんですが、物事っていうのは抽象的なことからスタートしますと意外な方に行ってしまいますので、まあ、そういう意味で、よりですね、具体的にという意味で放送法から入り、それから民法を検討し、我々はどういう日本国っていうのを、日本社会を作りたいのかと思ってるかということを、まあ、法律面から考えてみて、全然法律にこだわりませんよ。あんまり法律にこだわると、弁護士なんか出てきてですね、別に弁護士は僕友達もいっぱいいますし、悪意もないんですけど、やっぱり弁護士は弁護士病っていうのがありましてね。まあ僕なんか学者病なんですけど、まあやっぱりそこに長く、携わってますと、まあその社会の中での論理になりやすいってことは気をつけて、いかなきゃいけないと思います。で、今日は放送法なんですけど、放送法ってはですね、昔僕なんか放送事業法っていうようなことを言われたような気がするんですが、まあ今では放送法っていうことが正しいと思いますけども、放送法のですね、一番まあ放送はちゃんとしなきゃいけないっていうことを法律で定めているわけで、それはまあいいと。まあただですね、ここでまあ最初からちょっと理屈っぽい話で恐縮なんですが、放送法がなぜあるのかと、まあいうことについてはですね、まあ第一によく弁護士とか放送関係、放送ってのはこれは法律の方ですけど、法律関係の人はですね、電波は貴重な国の財産であるからっていうのが、放送法が必要であるという第一の理由になってるんですけども、僕は違います。私はですね、電波というのが日本国にとっていかに大きな財産である、まあ、ある財産なんですけど、財産であるにしてもね、もっと大事なことが、人の魂を左右することは非常に重要なことだ。ということで僕は日本国民の合意を取りたいと思ってるんですね。いや、お金の点でね、 放送は電波つのはこう波があるんで、波はこう帯域を決めないと放送できないんですよ。NHK は590何、なんとかね、ヘルツとかなんか言わないと、その領域を占有しますからね。他の人はそこに入ってこれないもんです。それ独占的になるので、それを管理しなきゃいけないって言ってますが、やっぱ僕はね、一番重要なのは、僕はロシア型、ソ連型および中国型共産主義って嫌いなんですよ。北朝鮮型嫌いというかもう、そういうのはもう社会制度として認めない方がいいと思ってるんですね。つまり民主主義と完全反しますよ。一人の人がこれが正しい、スターリンが正しいと思ったら2400万人殺せると。毛沢東がこれが正しいと思ったら4000万人を自分の国の人たちを殺せると。こういう制度はね、僕はもう良くないと思います。いやもうはっきり良くないと思います。ですからそういう体制は、まあ、禁止すべきって言うとあれだけど、まあみんなでそれを意識して、やっぱり一人の人がだんだん権力を持ってね、それで自分の国民を2400万人殺すとか、4000万人殺すっていうか、まあ死に至らせるっていうことですね。まあ例えば毛沢東ですと、まあ飢餓で毛沢東が全部農具を鉄のね、クワとか、そういうものをもうとにかく鉄がいるから、鉄がいるからもう自分たちのクワとか全部炉にくべてしまって一回溶かして鉄を作れなんていうもんですから、まあ、真面目な人たちがそうやったら今度は畑を耕せなくなってみんな4000万人餓死したと。まあ、こういうふうな経過をたどってますから、毛沢東が4000万人の人を直接中国人を殺したわけじゃないけど、結果としては大きな権力を持った人がそれをやって、それで結果として国民が4000万人死ぬとか、スターリンですとシベリア送りとかいろいろありましたね。まあそういう学問、こういう学問じゃ聞けないって言ったら、他の、そう、学問で他のことやってる人がみんなシベリアに投獄されちゃったりするとかですね。で、そこで命を絶つとかいうようなことなんですが、まあいずれにしても、僕は人の魂を強制的に変える。変えなきゃお前殺すぞというやつは僕大嫌いなんですよ。やっぱり人間というのは神様じゃないからそんなにこう素晴らしいもんじゃないもんですからね。ですから自分はこう思うというのはいいと思います。自分はこう思うからみんなもそうしろというのは違うと思いますね。だけど政治というのはそういうところちょっと持ってるもんですから、それはやはり選挙なんかを経てですね。そしてそれに制限条件を設けてあんまり勝手にやっちゃいけないと、高市さんが首相だからあなた死ねなんつったらそれはいけないんだということのこう限界は決めとかなきゃいけないわけですね。ですから放送法で一番重要なのは僕は今法律関係の人がちょっと間違った順序だと僕思うんで僕が思いますので、電波は貴重だから国は電波の管理をしなきゃいけないから放送法が必要なんだっていうのが第一の理由になってますが、この第一の理由を変えてですね、政治とか国家の一番大切なことは、国民の自由な精神活動を妨げるものが一番気にしなきゃいけない。そうしないと、政治の指導者が大勢の国民を結果として死に追いやるというようなことになってしまう。という方が先に、ぜひ、法律関係の人も、そんなのは武田先生実務じゃないよとか言うけど、それを実務にしてほしいっていうのが僕の考えなんですね。で、放送法っていうのはそれが非常に大事だと思います。で、新聞はいいのかとか、本はいいのかって、これはまあ昔からもう一応決まっておりまして、放送っていうのは我々が、例えば NHK の7時のニュースを見るとですね、順番を決める人がいますよね。放送の順番を。その順番通り聞いちゃうんですよ。これはもうその機能上そうなんですね。ですから、例えば新聞ですとまだよくて、開けば3面から読む人もいるし、スポーツ欄から見る人もいるし、政治欄から見る人もいるんで、読み手のですね、自由が一応確保されてるんですね。だけども、NHK のニュースなんですと、NHK が重要だと思う順序に並んでるもんですから、どうしてもそれに左右される。ということで、放送だけは、人の心を左右する度合いが強いと、まあ、いうことで、まあ、放送法っていうのはできてる。本だったらもっと自由なんですね。本っていうのは書店に行かないと普通買えないんですよ。まあ、最近では郵送してくるのもありますけど、まあ、一応自分で頼んで自分の金を払ってくるってことなんで、こういう情報を取りたいっていう人が頼んでくるっていうワンステップあるんですね。 ところが、NHK が一番極端なんですけども、受信料を払うので、まあ言ってみれば見なきゃいけないんですね。これに対して NHK の意見をちょっとどうしても聞きたいんです。僕は表明すべきだと思いますね。受信料を取るってことは聞かなければいけないという義務を生じるんですよ。国民側から言えば。NHK 側はね、いや、それ払ってくれって言ってるだけで、金だけ払ったからつって、見ろと言ってないって言うけど、人間はですね、何でもそうですよ。コンビニに行ってパンを食べれば、一応そのパンは食べるということが前提なんですよ。俺は金があるからパンは買うけど、コンビニ出た途端にドブに捨てるとか、ゴミ箱に入れるっていうんじゃ、買ってもらっては困るっていうのが本当なんですよ。なんで買ったら、パンっていうのはみんなで分け合って食べるもんですからね。ですから、俺はお金があるから払うだけでいいんだと。で、パンもらったらすぐその、ゴミ箱に払ったって、それは俺の自由なんだって、それ自由じゃないと思うんですよ。僕はないと思ってます。まあ、お聞きになってる方でそれが、コンビニでね、自分が金があればコンビニで200円でパン買って、それをドブに捨てたらいいじゃないか。別にそんなの自由なんだっていうか、それは自由じゃないと思うんですね。つまりこの社会ってのは、分け合ってやるものをやっちゃいけないんです。つまり、村の人が、僕は昔からこれ言ってるんですけど、村の人が飢饉で困って、ご飯がなくて困ってるのに、俺は金があるからつってパンを100個買って、2個だけ自分が食べて、あとの98個を寒いからつって、暖炉にくべちゃいけないんだつってんです。なんでかって言うと、燃料と食料だと、食料が圧倒的に得にくいんですね、人間にとっては。だから、食料をまず大切にして、食料を燃料に使っちゃいけないと。こういうね、社会的な、なんていうかな、本当の基本的な基本のものがあると思うんですね。それは人を殺しちゃいけないと同じようにあると思うんですね。だから、自分の金があるからパンを買ったんだと。だから、パンを買ってコンビニから出たらそこで捨てていいんだっていうのは僕違うと思うんですね。それは間違ってると思います。僕はですね。ですから、受信料を払ったら NHK を見なきゃいけない。見なきゃいけないですね。それで見ますとね、今度ね、そこで放送されることに左右されるんです。なんで左右されるかっていうと、放送っていうのは自由度がないんですよ。特に最近の YouTube はまだいいんですけど、つまり YouTube はまだどれを見るかとか、いつ見るかっていう時間だとか、何を見るかっていうのは、見る方の自由にやってますからね。ところが、NHK なんかと7時になんないと、ニュースが見れない。なんでかよくわかんないですけどね。なんで7時じゃないと見れないというニュースを NHK が流してるのかわかりません。今は YouTube っていう機種団ありますから、YouTube のファンでもそういうのを作ればいいからね。だから NHK の YouTube みたいなのあって、いつでも見れるって番組を選べるってなってなきゃいけないと僕は思いますよ。2000年から以降は NHK は違うシステムになりましたって、今 NHK が7時にならないとニュースを見れないというのは NHK の単にサボりとかエバってるってだけですね。つまりこれは受信料を払ってる人は NHK を見る権利がある。今はね、受信料払っても権利も義務もないっていう、そういうのが、まあ、規則みたいになってますけど、それは違うと思いますね。それでところで、だから放送法があるってことは分かったわけですが、その放送法の第4条というのは非常に重要で、ここでどういうものを放送すべきかっていう、法律で決まってますから、これ守らなきゃいけないんですね。我々がコンビニに行ってお金を払わないでパンだけ持ってくると、この前そういう人いましたけど、お腹が減ってね、かわいそうに。30万円の罰金食らいましたけど、それはそんなことだったら NHK に罰金貸さなきゃいけないですね。で、NHK が守るべきのは4条に書いてあるんですね。公所領俗を害していること。2、政治的に公平であること。3、報道は事実を曲げないこと。4、論争のある公共問題については多角的に扱うこと。この4つがですね、放送法第4条で決めているものなんです。もちろんこれは放送に関わる人はみんなこれにちゃんと従わなきゃいけないんですが、特に NHK の場合は受信料を取ってますんで、取ってますっていうか、受信料を払わない人を訴えるっていう権利がもし NHK にあるならですね、僕に言わせれば。受信料払わなくたっていいですよって言ったらまあいいんだけど、受信料払わない人を法律で訴えるっていうだけで脅迫になりますよね。お金に困って、今日も食べるものがギリギリだって人がいますよね。だって、なんかこの頃、私のお母さんが離婚してお金がなくて、子供は腹ペコで、 勉強もできないなんつってるわけですから、そういう人が世の中におられるってことでしょ。世の中にそういう人がおられるのに、テレビを見ると NHK が強制的に受信料を取るということになりますんでね。それはなかなか難しいことなんですね。やっぱりそれに対しては放送法の第4条の公聴要力を害せない。政治的に公平である。それは報道の、は事実を伝える。それから論争のあるものについては、いろんな考えとか学問をちゃんと示すということが必要であるっていう。この放送法第4条の規定は、まあ、僕みたいに普通の日本人は極めて当たり前に守らなきゃいけないと思うんですが、これにも法律関係の人では文句言ってる人がいてですね、何が文句なのかなと思うから、やっぱり世の中難しいなと思いますけどね。まず一つは、ここの第一条の公所領俗を害してないこと。まあ、例えば、エロっぽいものとかですね、暴力的なものとか、それから人種差別をしたものとか、まあそういったものを、まあ露骨にやっぱり放送するっていうのは、やっぱりやめといた方がいいんじゃないかっていうのは僕もそう思います。ただこれ、もう少し踏み込みますとね、やっぱり難しいところあるんですよ。ですから非常に厳密に考える人は、これにちょっとね、自分でどのくらい緩められるのかっていうのは、僕は厳密にものを考えない方なんですね。やっぱり人はいろいろだし、社会はいろいろだし、時代が変わればね、昔は剣を持って切るっていうのも許されたけど、今は剣で切るっていうのは許されませんよね、戦争以外は。だから、まあそういうふうな時代の変化、場所の問題ってあるんですけども、例えばね、僕が今、公所領俗じゃないと思ってるのはですね、東大教授がネクタイもせずに背広も着ないで抗議するっていうのは僕は公所領俗に反すると思ってる。いくら気軽な服装でいいじゃないかって言うけど、気軽な服装だったらパンツ一枚でいいのということになるわけですね。これ昔からある論争ですけど。天皇陛下が他の外国の元首と会うときに、なんか T シャツ着てきていいのってことになりますね。やっぱりこの公所領俗というのはおのずから、やっぱりその時代の規律を守ると。で、人類共通の規律ですね。人類共通の規律っていうのは、長い間どこの国でもっていうんだと思うんですね、僕は。長い間どこの国でも。だから日本ですと、まあまあ、キリがないですけど、着物がない時代はちょっと別ですから、まあ2000年ぐらい前から、日本に住む普通の人、ってことになりますね。それからまあ、できれば外国の人も頭に入れて、ってことになりますね。そうすると僕はね、天皇陛下が、外国の元首にお会いになったり、日本の首相が国会に出たり、から東大教授が講義室に行ったり、会社の社長が自分の会社に出勤したりするときは、やっぱり人にこう文句言ったり、指導したりしますからね。だから結果的に人よりかちゃんとしてるっていうことが形としても必要だ。だから僕は一応そういう人たちは通常は男だったら背広ネクタイ。また女性だったら女性なりの清掃と思われること。ショートパンツとか、タンクトップとか、女性の首相だから、それでいいんだとか、おっぱい出していいんだって僕はそういうことはないと思ってるんですね。それをもって公所領俗と言うんじゃないかというふうに思ってるんですよ。で、もちろん、何にも役職もなし、気軽な人はね、それは T シャツでもいいけど、私気軽な人でもね、やっぱり女性で上半身裸でおっぱい出して街歩くのはやっぱり公所領俗に反すると思いますよ。いや、まあ、もうそんなこと言わなくたって、なんか、なんとか法で取り締まられますよって言うかもしれないけど、タンクトップぐらいだったら逮捕されないでしょうね。だけど、ちょっと問題だと思いますね。だけど、それは日本人誰でもっていうことなんです。子供でもって。だけど、そうじゃなくて、やっぱり社会的に指導的立場ある人の位置ってありますね。今の NHK で言えば、僕、歴史番組でね、帽子かぶって出てくる、あの人先生なんだか、自由人なんだかわかんないんですけど、ちょっとやっぱりやりすぎですね。僕は公所領俗に反すると思います。ですからこの例でわかるように、公所領俗っていうのは常識的なものなので決まりがないんですね。ですからやっぱりそこはちゃんとしてほしいなと思ってます。それからなんか NHK のニュースでですね、外国のニュースやるときに変な日本語を喋るね、どう見ても真面目じゃない人が解説で出てくるんですよ。どう見ても真面目じゃないっていうのはやっぱり公所領俗なんですよね。僕がそう思うだけで、 いや、あんな外人楽しくていいんじゃないのっていう人もいるからこそ NHK はああいう外人を出してんだと思うんですけど、やっぱりきちっとした話をしてほしいと思うんですね。最近 NHK の女性アナウンサーですら若干危ないなと思う人がいるんですよ。服装がね、あまりラフすぎて、本当にこれ公的な場所なの？っていう感じなんですね。NHK のニュースなんか公的な場所としてやらなきゃいけないし、歴史番組とか、そういう生物の番組とかそういうのありますね。学問に属するやつは、学問としてやらなきゃいけないですね。僕はやっぱりそう思います。っていうのは、指導的なことを番組の中で言っちゃうんですよ。それから、みんながそれに影響されることを言うんですね。まあニュースなんかでもそうですね。ですから、ニュースのアナウンサーっていうのは、ちゃんとした服装をして、言葉遣いもしっかりしてるっていうことが大切だと思いますね。僕はそう思います。これはだから全部人によって違うと思うんですね。高所両属ですから。だから、例えば方言ですね。関西弁はニュースで許されるかって、僕は許されないと思います。もちろん関西弁だけが威張ってるってことはないですからね。鹿児島の言葉でも青森の言葉でも、みんなそうですから。一応公的な場所では標準語で喋ると。つまりそれはどうしてかって言ったら、公的な場所はみんなが理解する必要がある。できるだけ日本の共通的な言葉を使うってことが大切ですね。で、今 NHK が僕の感じだったらかなりの番組が公序良俗を反しております。服装にしても言葉にしても態度にしてもですね。それ例えば歴史の番組で先ほども言いましたけど、なんか椅子にだらしなくこう座ってる。やっぱり座り方もこれ公序良俗なんですよ。やっぱり先生たるものはこうきちっとした格好じゃなくちゃいけない。というふうに私は思いますね。ということで今日は放送法第4条の1、公序良俗を害さないことということを現在の放送局は守っているかと。それは日本人の魂を左右することですから大切です。ということを指摘いたしました。皆さんがどうお考えになるかは年齢によっても場所によってもいろんな職業によっても違うと思いますが、やっぱりこういうことを考えて議論して日本がちゃんとした公序良俗の下で生活ができるという国にしたいと僕は思っております。